こんにちは、あやこです。
こんにちは、細江です。
今回はダイエットカウンセラーのおすすめ本ですね。細江先生、今回の本は何でしょうか？
今回はですね、気・血・水の流れが健康を作るという本です。プレジデント社から出ている本で、三浦音先生という漢方医の方が書いている本ですね。帯に書いてあることがですね、今日も朝から体の調子が悪い、これでは仕事も遊びもうまくいきません。そんな時、自然に優しく癒してくれる方法があります。血行を良くし、漢方の力であなたが持っている生命力を高めていく、漢方医学の第一人者がその答えを明かしますということが書かれているんですね。
はい、最近不調だなっていう場合はちょっと気になる帯ですね。
そうですね、体の不調を整えるための方法が漢方の視点から書かれているということです。プロフィールをご紹介しますと、1947年山梨県生まれの方ですね。東邦大学医学部卒業、国立東生病院内科勤務を得て、1984年より中国南京中医学中医学院、台湾中国医薬学院に留学、日本医科大学附属病院東洋医学科助教授を得て、東邦大学医療センター大森病院東洋医学科教授、現在は東邦大学客員教授および吉祥寺東邦院委員長、日本の東洋医学界を代表するトップ実力医師というプロフィールをお持ちの方です。
すごく権威がある感じのプロフィールですね。
そうですね、まあ、さすが日本の東洋医学界を代表する方という感じですけれども。
はい、そんな方が書いた本ということで、どんな内容なんですか？
この本はですね、漢方の知恵を生かした体質改善の方法が書かれている本です。漢方がベースになってますね。
はい、
で、気・血・水という3つの働きによるですね、体の整え方というのを解説してるんですけれども、特に血ですね、血液に注目した方法というのを解説しています。書いてあることがですね、西洋医学では悪い部分を探し出して、その症状をピンポイントで治す治療が行われると、これは原因が明らかな場合は大変効果的ですということを言ってるんですね。原因が明らかな場合、でこれに対して漢方は体全体の状態を見ながら、症状が引き起こされている原因ですね、それを探って体全体の状態を良くしながら症状も抑えていくという治療法を取ると、でこの対比で書かれているわけですね。でこうした体全体を見て治すという漢方は、特に全身をめぐり全てに影響を及ぼす血の状態に注目する治療が中心となっていると。気・血・水の働きに注目してるんですけども、特に血の働きに注目してそのことが書かれているという本ですね。
はい、気・血・水というのは私たちが体質診断などをするときにも関わってくることですけれど、
はい、
確かに血液の状態に課題があるっていう方結構いらっしゃいますよね。
そうですね、その血液の問題にアプローチをして、そこが改善されれば体の状況っていうのは良くなっていくので、なので僕もダイエットのアドバイスをするときは血に注目して話をすることが多いですね。
はい、本の中で大事なポイントというのはありますか？
いくつかあるんですけれども、一つがですね、ストレスが気と血の流れを悪くするということが書かれてるんですね。ストレスは気の巡りを悪くする気滞を生じさせ、その結果気によって全身を巡る血の巡りも滞らせ、ひどくなればおけつっていうのは血液が汚れるという意味ですね、おけつの状態を引き起こす原因になりますと。ストレスが気滞を生じさせるってことです。気滞、気が滞、こう滞るっていう字で気滞というんですけども、それによって血の巡りが悪くなるってことですね。これがね、こうさらっと書いてますけど、すごく大事なポイントなんですよ。
はい、
ストレスが原因で気滞になると。で、気滞ってその僕らの体の機能っていうのが、あらゆる機能が低下していくんですね。よく ストレス太りとかストレスで体の状態が悪いとかっていうじゃないですか、
はい、
それって全部ここに集約されるんですよ、
はい、
気滞という状態に。で、気滞になることによって体のあらゆる機能、あらゆる機能っていうのは血の巡りとか水の巡りとか内臓機能とかそういうものが低下して、でどんどん状況が悪くなっていくんですね。気滞って、ね、すごくポイントなんです、体質改善って。で、その次にですね、西洋医学のことが書かれてて、西洋医学でもストレスが血液の状態を悪くすることが証明されています。人は緊張すると自律神経のうち交感神経が優位に働き、神経伝達物質のノルアドレナリンやアドレナリンといった脳内ホルモンが分泌されて血圧が上昇します。同時にブドウ糖やコレステロール、脂肪酸を増加させてエネルギーに変えてストレスに対処しようとします。また過剰なストレスは血液を固まりやすくするため血栓ができやすくなり、これも血液を汚し血行を悪くしますと。西洋医学の観点からもストレスっていうのは血液に良くないですよと、血行を悪くしますよということが書かれているわけですね。
はい、東洋医学でも西洋医学でもストレスの危険性が明らかになっているんですね。
はい、血はですね大事ですから、
はい、
それがストレスによって変わってくるってことですね。で、ここは僕らもアドバイスするときに特に意識したいところですね、血液の部分っていう。で、もう一つポイントがあるんですけど、体の声を聞きその声に従うという項目があるんですね。で、そこではこう書いてあるんですけども、医学の進歩のおかげで様々な体に良い食品成分が発見され、健康を保つ食習慣や生活習慣も次々と研究されていますと。そう、たくさんそういった健康法はありますよねっていうことが書かれてるんですね。
はい、
で、そこで私からアドバイスですと。これはとても簡単なことですが、体の声に耳を澄ませて体が欲しているように行動しましょうということを言ってるわけですね。体の声に耳を澄ませて体が欲しているように行動しましょう。新しい健康法をいろいろ試してもいいですが、体が拒絶反応を示すことはやめ、体が欲していることだけを続けてください。なぜなら体が欲していることは基本的に健康に良いことだからですと。で、これはなんとなくわかるじゃないですか、
はい、
で、その次に注意書きがあって、ただし体が欲することをするというのは好きなものを好きなだけ食べたり飲んだりすることではありません。それは体が欲していることではなく脳の欲していることですと。好きなものを好きなだけ食べたり飲んだりするっていうことは体が欲していることではなく脳の欲していることですよということも付け加えて書いてあるんですね、
はい、
で、脳で生み出される欲望に従って飲んだり食べたりしていたら体調を崩し血液も汚れてしまいますと。体が欲することはそのことによって体の状態が気持ちよくなる、調子が良くなることです。ここがそれってどっちなのというふうに判断する時のガイドラインということですよね。体が欲することはそのことによって体の状態が気持ちよくなる、調子が良くなる、これが体からの声、体が欲していることっていうことですよね。なのでここって大事なポイントだと思うんですよ。体の声を聞くっていうのは僕らもよく言うじゃないですか、
はい、
それが本当に体からの声なのか脳が欲してるかってこう住み分けが必要だと思うんですね、
はい、
何でもかんでも内なる声を体の声と捉えたら、ここに書いてあることのように脳が判断していることっていうのを採用しそうじゃないですか。
そうですね。
じゃあ何でも食べればいいのかみたいな、今私これ食べたいからこれ食べようと、それが脳から来てるものであって体から来てるものでなければ体にとっては良くないですよね、
はい、
健康になるためには体の状態を良くするためには体の声を聞いた方がいいということですけども、じゃあその体の声というのを正しく認識できるかどうかっていうところまで考えたいですよね。
そうですね、うん、
なんかそれが改めて大事だなと思いました。
はい、体の状態が気持ちが良くなったり調子が良くなったりするっていうのは一つの大切なバロメーターですね。
そうですね、調子が良くなるか、例えばそれでじゃあね、じゃあケーキ食べたいからって言ってケーキいっぱい食べたら気持ち悪くなるじゃないですか、
はい、
それは体の声じゃないってことですね。
そうですね、
脳が欲していると、まあ、完全にそう住み分けて難しいと思いますよ。 やそれ体だって景気を求めることがあるでしょうということもあると思うので、はい、完全に住み分けは難しいかもしれないですけども、ある程度の区切りはこういうガイドラインで分けることができるということですよね。
はい、あと本の中でダイエットカウンセラーが押さえておきたいポイントはありますか？
はい、これがですね、こういった考えがなんか僕も同じようなことを考えているので、それが漢方医の方がこういうことをこの本を通して言ってるっていうことはなんか自分自身にも励みになったんですけども、何が書いてあったかというと、医師の中には患者さんに対して厳しく節制を求める人とほどほどの節制で良しとする人がいます。実は私は後者です。その理由はいくら健康に良いことでも無理を続けるのは心身に悪いからですと。大好きなものを食べたり飲んだりするのをやめたり、苦手で辛い運動を毎日やるというのはやらされている本人にとってはかなりのストレスです。ですから努力の割には血圧やコレステロールなどの数値が良くならなかったりしますし、突然我慢の限界が来て体重がリバウンドしてより不健康にといったことにもなりかねませんと。そう、努力の割には血圧やコレステロールの数値が良くならなかったりすると書いてあるわけですね。
はい、
で無理をずっと続けるということは土台人間には無理なのですと言い切ってるわけですよ。
はい、
でいろいろとこう書いてあって、この続きがで最後の方にですね、こうしたことは人の価値観に関わってくることですということを言ってるわけですね。好きなものを全て諦めても健康でありたいという人もいれば、健康に良くないかもしれないけれども好きなことをしつつ自分のできる範囲での養生をして人生を送りたいという人もいます。上手にバランスを取り自分なりの養生を考えてくださいというふうに締めくくってるわけですね。でそのダイエットカウンセラーが押さえておきたいポイントなんですけれども、この考え方って僕はいいなと思うんですね。それはほどほどの節制でよしというふうに自分のスタンスがあってもいいけれども、それはそう自分のスタンスとしてはどっちでもいいじゃないですか、はい、節制を求める場合とほどほどの節制と、それは自分のやり方であっていいと思うんですけれども、でも相手に対してですね、相手に対してそうこうしたことは人の価値観に関わってくることですと書いてありますけれども、そのどっちかというのは人それぞれじゃないですか。
はい、
自分もう本当に健康のために我慢してとにかく頑張って健康になりたいと思う人もいれば、自分のできる範囲でやっていきたいという人もいますよね。
はい、
それはその個人の判断に委ねればいいので、それはこちらとしてはアドバイスする側、カウンセラー側としては両方の選択肢を見れる目というのを持っておきたいですよね。
そうですね、
でこういった柔軟な視点を持っておくことがカウンセラーとしては大事なんじゃないかなと、まあ、こういう考え方を持っているといいんじゃないかなっていうのをこの本からですね感じました。
そうですね、どのくらいの感じがいいのかっていうその目盛りの度合いって本当に人によってバラバラですよね。
そうですね、
なんかそれをこういろんなパターンがあってどれも正解なんだっていうのを分かっておきたいですよね。
うん、なんか固定するのではなくて、いろんなパターンがあってその中から本人にとって最適なことっていうのを一緒に取り組んでいけばいいんじゃないですかね。
はい、すごく参考になりそうな点がたくさんありますね。今回はダイエットカウンセラーのおすすめ本ということで、気・血・水の流れが健康を作るという本を紹介しました。体を整えるための知識についても参考になりますし、ダイエットカウンセラーとしての在り方などについても考えられる一冊です。ぜひ手に取ってみてください。では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。